皆様こんにちは。焦らずコツコツとやることが一番の早道っていう話をいたします。焦らずコツコツか、まあつまんないなとかって思う人いるでしょ。まあまあまさにそうなんですよ。だけど点々点って話をしますね。やはりね、原点を確認するってやはり大事で、やっぱり毎日ね努力するしかないんですよ、これはね。だから毎日の努力をいかに継続できるかっていうことがあるわけですよ。でもね、逆にね、なんでね、そのコツコツ努力できないかっていうことなわけですよ。本当ね、こんなことやったって無駄じゃないかとかっていうような、つまり万能感ね、思い込みがね働いて、結局まあ努力が継続できなくなってしまうんですよね。あくまでもそれは万能感が、働いているっていうだけの話なんですね。だって分かりもしないでしょ。分かりもしないことをそれは無駄だとか、いろいろ判断して、なんか別のものの方をやってしまったりするわけです。別の例えば遊びをねやってしまったりする。そして継続できなくなったりするわけですよね。でね、その時大事なことはね、やはりね、ここでもうずっとお話してますが、大志ね、少年よ大志を抱けってことなんですよ。大きな志ね、それを持つってことがすごく大事なんですよ。志があるから地道にやれるし、大きな志があるから今に注力できるんですよ。今に全力をかけられるんですね。このことはものすごく大事なことだと思うんです。だからね、逆に言うとね、本当に大志があるんだったら何でもできるわけですよ。でも単純にそのどんなにある種屈辱的なことだろうとも、その人のプライドをね粉々にするようなことだろうとも、本当に志があれば何でもできるわけですよね。でつまりその大志を持てば、まあ、万能感を捨てられるっていうことですね。で大志っていうのはつまり大きい志ですから、どのくらい大きいかっていうと、まあ、自分のその身の丈をねはるかに超えたことなんですよね。で自分の身の丈をはるかに超えたことってどういうことかなっていうことなんですけど、例えば富士山ね、まあ頂上見えるじゃないですか。まだ見えるんですよね。で、まあエベレスト山だと日本にないから、富士山でもね、例えば北海道とか九州の方はまあ見れませんが、でもとにかく例えばエベレストだとまあ日本ではないですね。外国だからさらに見るのは難しいけど、でもまあ今は交通が発達してるし、多分あれはもうヘリコプターでは行けるあれではないと思いますが、何かね、ものを使えば、まあ本当にものの何分間で行けちゃうようなところなのかもしれませんね。で、ですけどね、本当の大使っていうのは、例えば火星のね、あるいは冥王星のね、一番大きいところとかね、そういうところですね。一番高い山を登ろうとかね、そういう話ですよ。だからもう想像もできないでしょ。だからその何とか富士山の頂上っていうと、いろんな映像とかも見たりしてるから、実際行ったことある人もいると思うんですが、行ったことある人はねあるからなんだけど、その想像できるでしょ。でだけど例えば冥王星のね、大体冥王星がどこにあるのかって話でしょ。だから冥王星のその一番高い山のそのなんかところでに行きたいと、それをこう登りたいと思ったら、まず冥王星どうやって行くのっていうことになるわけですね。そこから始まるでしょ。でだからもうそれこそ気が遠く、だから自分から見ればですよ、だからそのもうものすごくなんてかけ離れてるわけですね。だからかけ離れてるものに対して言ってみれば万能感っていうのはもう持ちようもないわけですよ。だってそれに比べたらもう本当に小さい自分なんだから、そういうことね、大きな志に比べてみれば自分っていうのは本当に小さな存在なわけですよ。まあアリみたいなもんですよ。そういうことをその中からでどうやってやっていくかっていうところなわけでしょ。でそのアリみたいな存在の自分が、志を持つってことは尊いわけですよ。でそれがこう人類の歴史を作ってきたんですよね。だから皆さんも大いにこう誰にもねはばかることなく、別にその、志なんていうのは人に言うもんじゃありませんから、俺はこういう志があるんで偉いだろうなんていうふうにこう人にね言うもんでもないので、てか言ってはいけませんから、言わないもんなんですね。でそれはやっぱりやはりたしなみですよ。紳士のね、大人のたしなみです。言わないです。でそれでそのコツコツですねやってくるわけです。だからそのあまりに小さい自分があるので万能感など持ちようがないわけですよ。持ちようがないんですね。だからね、こう尊敬とかって気持ちがあるでしょ。だからそのまあ大使に対する尊敬ですね。非常に優れた方に対して、ね、尊敬しかないでしょ。例えば私だという私に言わせれば、例えば岡清っていう人はそうですよね。まあ尊敬とかなんとかっていうものでもないです。もういやあまりにすごいので。もう数学を勉強すればするほど偉大さは分かりますよね。まあ本当に偉大な人ですね。だそういう人に対して何て言うんですか、尊敬という言葉すらも、はばかられるほどの気持ちを持ちますよね。つまりそれが大事なんですね。だからこそこう自分は一個一個コツコツ努力していこうっていうことになるんですよね。 さっきのね、まあ、名誉性でも稼いでもいいんですが、その山ね、に登ろうっていう話で、これ今の人類の持ってる技術でそれが可能かどうかまずね、分かりませんが、まあ、とにかくかなり難しいですね。で、だからね、そういうことね、だからそういうものを持つってことがすごく大事になるんですよね。だから入学試験もでもそうで、例えばね、皆さんね、お願いしたいのはね、これ入学試験受かるでしょ。で、受かってどうするかって話なんですよ。まあ、例えば東大行っていい会社に入って、じゃあそのいい会社に入ってじゃあどうするの、あるいは東京大学出て財務省入ってその後どうするのってことでしょ、ね、財務省入ってどういう仕事をしたいのっていう、どういうふうな方向で仕事をしたい、まあ、医者になりたいと、で医者になってじゃあどうしたいのっていうことになるわけじゃないですか、ね、だからそれいろんな人生があるでしょ、いろんな可能性があるでしょ。でそこをしっかり、ね、考えて考えられるようにするっていうのがやはり教育の役目なんですね。教育を受けることの意味なんですね。だから、まあ、そういう意味ではその大志を持てばですね、その焦りようもなくなるということね。焦るというのは要は万能感が働いているので、もう万能感の働きようもないような、逆に言えばですよ、働きようもないような大きい志を持ちなさいということですね。で、持ってもいいんですよということですね。持ったら絶対人には話さないで自分で、にんまりしていきましょうねと、俺はこれをやるんだぞというふうにしてにんまりして生きていきましょうねということです。だから逆にもそういうことをしっかり持てるっていうのが通過儀礼という意味なのかもしれませんね。だから入試という通過儀礼としての入試っていうことは、つまりそういう意味ではそれを通して自分の人生を考えるので、で通過儀礼っていうのは言ってみればすごく困難なことであるわけですよ。何の経験もないのに一人で例えば獲物を取ってこいとかね、あの砂漠の中で放り出されて、あるいはそのジャングルの中でたった一人放り出されて、じゃあ獲物を取ってこい、何日間かもうそれでこのたった一人で暮らしてこいとかっていう話でしょ。そういうことです。つまりその中でね、もう本当に砂漠で何もいないところでどうやって暮らすのっていうようなところでしょ。まあ私も具体にどういうふうにするのかしませんが、そういうことでしょ。そしたらもうその圧倒的に自然の中でね、どうやって自分は生きるのか、ただただもう無力なだけですよね。その中でじゃあやれることをやっていくっていうだけですよね。まあ日本ではそういう通過儀礼っていうのはどうも忘れ去られているので、やはり何故か大人になりきれないそういう大人が多いのかなとも思うんですね。だから、まあ、日本では言うならば、やはり通過儀礼というのはもう入学試験だと思って、で真摯に取り組むっていうのはつまりそういうことなんですね。つまり万能か自分というものは、まあ、自分自身を知るっていうことですね。言葉が変わればね、自分自身というものをよく知るっていうことです。自分の限界も含めてですね、あるいは逆に言えば自分のやれることをよく理解するっていうことですよね。そしてそれをやっていく、コツコツやって、やがては頂上に到達するんだぞということになります。そうやって人類というのは進化、進歩を遂げてきたし、この文明を養ってきたわけですね。ということで、そういう観点からこう入試を捉えていただく、今を捉えていただく。だから結論と言いますと、とにかく大志を持ちなさいと、大きな志を持ちなさいと。だからそれこそ、その単にね、そのベレストを登るとかそういうことではなくて、その冥王星とか、まあ、何でどこでもいいですよ、そこ の, そのあれは太陽系の外とかね、もういいですよ、そういう星 の, そのなんていうか頂上に登りたい、その一番高いところの頂上に登りたいとかね、そういうのもいいんです。だからそういうことで言ってみればですね、そういうことなんですね。それを堂々と心の中で思ってくださいってことね。それが人間というものを非常に成長させていくんですよっていうことですね。それを、まあ、強く申し上げたいなと。で、なんで言うかと、それが一番足りないなと思うんですね。いろんな大人の人とか、お父さんお母さんもお会いしますか、ご本人さんもお会いするけど、このことは一番足んないんではないかなと強く強く思うからです。皆様のご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。